江東区声の広報、令和3年2月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city.kotoo.lg.jp。こんにちは。声の広報、2月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次。1、日本の資本主義の父、渋沢栄一と江東区のつながり。2、税の申告はお早めに、所得税等の申告書作成会場を、東京国税局築地1階に開設。会場への入場には入場整理券が必要です。3、介護保険料の納付をお忘れなく、新型コロナウイルス感染症減免申請期限、3月31日水曜まで。4、みんなで防ごう高齢者虐待。しない、させない、無視しない。5、さあ始めよう、人生会議。6、困った時には相談しよう。6、新型コロナウイルス感染症、国民健康保険料の減免申請、3月31日水曜まで。7、江東区内は歩きタバコポイ捨て禁止、ポスター、シール、ステッカーの掲示で防止に協力を。8、青少年交流プラザ、テレビ局出前講座、2月27日土曜、テレビ番組の舞台裏を覗いてみよう。9、男女共同参画推進センター、パルシティ祭り、3月7日日曜、発表会や手作りグッズの展示販売など。10、男女共同参画学習講座、3月20日土曜祝日、私らしくポジティブに、自分の強みを生かして働き続けるヒント。11、男女共同参画推進センター、さくらんぼ保育室利用説明会、3月13日土曜。12、家庭用消火器の斡旋、初期消火で火災の被害を最小限に。13、区内中小企業向け、多様な人材活用セミナー、人材が定着し活躍するためのポイント。14、江東若者女性仕事センター、3月度セミナー参加者募集。15、江東区権利擁護センター、安心江東、高齢者障害者の支援や青年貢献制度を推進。16、芭蕉庵国際英語俳句大会。1573句の投句の中から受賞作品が決定。17、シティ・イン・ザ・グリーン、緑の中の都市の実現に向けて、6、区民事業者との連携で進める CIG。18、江東区公式 SNS で区の魅力や行政情報を発信中。Facebook、Twitter、19、お知らせ。20、講座、催し物。21、保険。22、休館休止。23、観光所。24、その他。25、ご存知ですか？江東区内の子ども食堂。子どもたちの笑顔のために活動中。26、魅力百葉江東区、オンライン観光写真コンテスト2020、入賞作品決定。27、春休み環境学習会、3月26日金曜、バスによる施設見学とエコ体験。28、相互連携、支援協力に関する協定を締結。 清水建設ブルーシャークス、ラグビー、高等フェニックス、バスケ 3x3。 以上目次です。緊急事態宣言発令中、本庁舎各出張所の窓口業務は通常通り行っています。その他の施設では夜間の貸し出しを中止、または20時以降の利用の自粛にご協力をお願いしています。詳しくはホームページをご覧いただくか、各施設にお問い合わせください。江東区方でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際はマスクの着用、検温等にご協力ください。また体調の優れない方は参加を控えください。詳細はホームページをご確認いただくか、主催者へ直接お問い合わせください。掲載している情報は2月3日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。本文に入ります。 1. 日本の資本主義の父、渋沢栄一と江東区のつながり。渋沢栄一王の顕彰に関する包括連携協定、令和3年1月、江東区も加盟。渋沢栄一は、江東区の前身である旧深川区に居を構え、旧深川区の初代区会議長を務めるなど、区政に大きく関わりました。渋沢栄一王の顕彰に関する包括連携協定とは、渋沢栄一の業績を顕彰するため、各加盟団体が多様な分野で包括的な連携と共同による事業を推進するもので、区は1月に加盟しました。この協定を契機に、今後渋沢栄一に関連する講演会等のイベントを開催する予定です。また、渋沢栄一と江東区とのつながりを今後継続的に区内外に広く周知するため、江東区のふるさと納税活用事業として位置づけます。中川船番所資料館特別展、渋沢栄一と江東、実業家栄一始まりの地、期間延長、5月9日日曜まで。コロナ禍において、中川船番所資料館への来館が難しい状況が続いた中、区内区外問わず多数の観覧希望の問い合わせが寄せられました。より多くの方に見学の機会を提供するため、現在開催中の特別展を一部展示を変え期間を延長します。約3ヶ月延長しますので、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえて資料館へお越しください。日時、5月9日日曜まで、9時30分から17時、最終入館は16時30分、月曜休館、祝日の場合は翌日、申し込み、当日直接会場へ、場所、問い合わせ先、中川船番所資料館、大島 9-1-15、電話 3636-9091、ファックス 3636-9094。 渋沢栄一と江東区のつながり。日本近代史に大きな足跡を残し、日本の資本主義の父と言われる渋沢栄一は、明治9年から12年間、深川福住町、現江東区永代 2-37 に居を構えていました。また政治とは距離を取っていたと言われる中、旧深川区の区会議員議長や深川区教育会会長を務めるなど、江東区との深い関わりがありました。実業家としての第一歩を踏み出し、近代日本の礎を築いた場所、江東区と渋沢栄一のつながりを解き明かします。渋沢栄一とは、約500の企業、約600の社会事業を育成、日本の資本主義の父。 渋沢栄一は天保11年1840、2月13日、武蔵の国半沢郡血洗島村、現埼玉県深谷市血洗島に生まれました。明治2年1869、明治政府から出仕を命じられ、民部省大蔵省に勤務し、日本の近代化に必要な制度の導入を手掛けました。明治6年1873に大蔵省を退官し、以後実業界での仕事や社会公共事業に邁進していきます。論語の教えを基盤にした経済活動、さらに公益性を重んじる精神で、約500の企業、約600の社会事業を育成しました。YouTube、江東区公式チャンネルで配信中。渋沢栄一と江東。栄一、江東区に居を構える。転居後も本籍地は、深川区福住町。明治9年1876、4月、栄一は、深川福住町、現、永代 2-37 に、土地と家作を購入し、同8月に転居しました。当時の深川は、多くの水路や掘り割りが設けられ、物資の運搬や荷上げに便利で、商家の蔵や木場などがあり、物流や物資の集積地として栄えていました。また深川は、商業の中心地である日本橋に近いため、栄一にとっては便利な場所でした。栄一は明治21年1888に日本橋区兜町へ転居しますが、晩年まで本籍地を深川区福住町にしており、深川に対して特別な思いがあったのかもしれません。栄一と江東区の関係。旧深川区の区会議員議長、深川区教育会会長に就任。転居した後も江東区と縁が切れたわけではありません。明治22年1889には旧深川区の区会議員に当選し、区会議長に就任しました。また、旧深川区の教育向上を目的に設立された深川区教育会では会長に就任しています。区には教育界での演説記録が残されており、教育はただ知識を与えるというばかりでなく、責任を重んずることが第一、と説き、教育は教場の中において成長するものでなく、家庭というものが教育について大なる責任を持つ、という持論を述べています。ますます目が離せない渋沢栄一。今、渋沢栄一は、2021年 NHK 大河ドラマ、青天を衝けの主人公や、2024年に新一万円札の肖像画に起用されるなど、大きな話題を呼んでいます。また、明治から昭和にかけて、栄一とその家族が暮らした旧渋沢家住宅は、深川から三田を経て、青森県六戸町に移築されていましたが、邸宅の建築を手掛けた名工二代清水喜助に連なる清水建設株式会社に受け継がれ、2023年に江東区塩見の同社敷地内に移築が予定されています。区内には栄一の功績とその足跡が多く残されています。大河ドラマ、青天を衝け、NHK、2月14日日曜放送スタート。毎週日曜日、総合午後8時、BS プレミアム、BS4K 午後6時。主演、吉沢亮、渋沢栄一役。作、大森美香。音楽、佐藤直樹。大事、杉本博史。渋沢栄一略年譜。天保11年、1840、0歳。2月13日、武蔵の国、半沢郡血洗島村、現、埼玉県深谷市血洗島に生まれる。渋沢家は代々の農家で、畑作、養蚕、藍玉製造販売などを行っていた。 元治元年1864、24歳、2月、一橋慶喜に仕える。慶応2年1866、26歳、12月、14代将軍家茂の死去に伴い、一橋慶喜が将軍に就任。栄一は幕臣となる。慶応3年1867、27歳、1月、徳川昭武、慶喜の弟に従い、パリ万博使節団の一員としてフランスへ渡る。明治2年1869、29歳、1月、静岡藩に商法会所を設立。頭取となり、実質的に事業を取り仕切る。11月、明治政府に出資。明治6年、1873、33歳、5月、大蔵省を退官。6月、第一国立銀行。同29年に第一銀行、現みずほ銀行、開業。栄一は総監役に就任。明治9年、1876、36歳、5月、養育院事務長に就任。同12年、院長に改称し、終生務める。8月26日、深川福住町、現永泰 2-37 へ転居する。明治11年、1878、37歳、11月、深川福住町に表座敷が落成。明治15年、1882、42歳、7月28日、深川に倉庫会社を設立。同19年解散。明治17年、1884、44歳、7月、浅野総一郎との出資により、匿名組合浅野工場を発足、現太平洋セメント株式会社。明治19年、1886、46歳、4月、深川福住町の住宅に寄遇する書生らを集め、流門社を組織し、流門雑誌を発行する。明治20年、1887、47歳、2月、高峰常吉に協力して、東京人造肥料会社を設立、現日産化学株式会社。明治21年、1888、48歳、12月6日、日本橋区兜町、現中央区日本橋兜町へ転居する。以後、深川福住町の住宅は、長男徳次の住まいとなる。明治22年、1889、49歳、11月、深川区会議員に当選し、区会議長を務める。明治24年、1891、51歳、深川区の学務委員に選出される。明治30年、1897、57歳、3月、渋沢倉庫部を設立。現渋沢倉庫株式会社。明治35年、1902、62歳、12月、深川区教育会の会長に就任する。明治37年、1904、64歳、10月、深川区会議員及び区会議長の職を辞し、区会より感謝状を贈られる。明治41年、1908、68歳、9月、深川福住町の住宅を芝区三田綱町、現港区三田2丁目へ移築。明治42年、1909、69歳、6月、多くの企業及び諸団体の役職を辞任。大正5年、1916、76歳、7月、第一銀行頭取を辞任し、実業界から引退。昭和4年、 1929、89歳、5月、洛王公威徳顕彰会が設立され会長に就任する。6月、深川区霊岸寺において、洛王公百年忌墓前祭が行われ、挨拶を行う。昭和6年、1931、91歳、6月、清澄庭園大正記念館で開催された洛王公記念講演会に出席する。11月11日、死去。深川在住、明治9年、1876、36歳から明治21年、1888、48歳。旧渋沢家住宅、深川福住町時代、明治9年、1876、36歳から、明治41年、1908、68歳。略年譜終わり。区内の渋沢栄一ゆかりの場所一覧。区の地図に28箇所が番号で記されています。名称のみ読みます。現存または現地に石碑説明板等が設置されているもの。渋沢栄一宅跡。福住稲荷神社。浅野工場、松平定信墓、朝日焼組合、東京人造肥料会社、東京運河土地株式会社、大日本製糖株式会社、園女河川桜の碑、明治37、8年駅、戦死者鋳痕碑、その他、渋沢倉庫部、第一国立銀行深川支店、第二重国立銀行深川支店、渋沢商店、桜組、伊勢勝白レンガ製造所、帝国商業銀行深川支店、東京印刷株式会社深川分社、東京製鋼会社深川分工場、東京府ガス局、株式会社大島製鋼所、日本化学工業株式会社、商事会社亀戸工場、汽車製造合資会社、渋沢家須崎養魚場、深川伝統会社、石川島平野造船所、旧渋沢家住宅移築予定地、ゆかりの場所一覧終わり。問い合わせ先、文化観光課文化財係、電話3647-9819、ファクス3647-8470、観光推進係、電話3647-3312、ファクス3647-8470。税の申告はお早めに。所得税等の申告書作成会場を東京国税局築地1階に開設。会場への入場には入場整理券が必要です。開設期間2月16日火曜から3月15日月曜、土曜日曜祝日を除く。ただし2月21日日曜、28日日曜は会場。受付時間、午前8時半から午後4時。相談は午前9時15分から。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、混雑緩和のため、会場への入場には入場整理券が必要です。入場整理券は当日会場で配布するほか、LINE アプリで事前に入手することが可能です。国税庁 LINE 公式アカウントを友達追加することで、日時指定の入場整理券を入手する手続きが行えます。場所、東京国税局1階、中央区築地 5-3-1。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。 開設期間中は税務署内に申告書作成会場はありません。申告書等を作成済みで提出のみの方は、江東西、江東東税務署宛て、第一種郵便物、または新書便物にて郵送するか、管轄する税務署の窓口にご提出ください。月曜から金曜、午前8時半から午後5時。感染リスクを避けるためにも、確定申告はご自宅から。申告書作成会場に出向かなくても、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用して、ご自宅のパソコンやスマートフォンなどから申告書を作成できます。作成した確定申告書は e-tax 電子申告で送信、または印刷して郵送等により管轄する税務署にご提出ください。詳細は国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp をご覧ください。問い合わせ提出先、江東西税務署、猿江 2-16-12、電話 3633-6211、代表、江東東税務署、亀戸 2-17-8、電話 3685-6311、代表、
3. 介護保険料の納付をお忘れなく。新型コロナウイルス感染症減免申請期限3月31日水曜まで。介護保険料は皆さんが要支援・要介護状態になった時に利用する介護・予防・サービスの給付に充てられる貴重な財源となっています。保険料を納めないでいると滞納期間に応じて介護サービスを利用する際に、利用者負担が3割、一定以上所得のある方は4割に引き上げられ、高額介護サービス費が支給されなくなる給付制限の措置が取られる場合があります。納め忘れにご注意を。年金受給額が年間18万円以上の方は、原則として特別徴収、年金からの差し引きによる納付となりますが、江東区に転入された方や65歳を迎えた方は、それより半年から1年程度は、普通徴収、納付書または口座振替払いによる納付となります。また、特別徴収の方でも、6月の住民税の確定後に、所得額や世帯の課税状況に変更があり、年間保険料も変更になった場合、普通徴収による納付が発生することがあります。普通徴収分の保険料の納め忘れにご注意ください。納付が困難な方はご相談を。納付が困難な場合は、分割して納付する方法もあります。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少したこと等で、介護保険料の納付が困難な状況となっている第1号被保険者の方に対する減免の制度もあります。申請期限が3月31日水曜までとなっていますので、お早めにご相談ください。普通徴収、納付書払いの方は便利な口座振替で、普通徴収、納付書払いの方を対象に、介護保険料を指定口座から毎月末、金融機関の休日の場合は翌営業日に引き落としする口座振替サービスを実施しています。ご希望の方には申請書をお送りしますので、ご連絡ください。問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話 3647-9493、ファックス 3647-9466、 E メール menjo-soudan@city.jp koto.lg.jp。 4. みんなで防ごう。高齢者虐待。しない、させない、無視しない。自分の人生を自分で決め、周囲からその意思を尊重されること。つまり、尊厳を持ち人生を過ごすことは、介護の必要の有無にかかわらず、誰もが望むことです。しかし、現実には、家族や親族などが高齢者の人権を侵害する、高齢者虐待が社会的な問題となっています。虐待の自覚がなくても、高齢者虐待は暴力的な行為だけではありません。暴言や無視、性的な嫌がらせやわいせつ行為、必要な介護サービスを利用させない、世話をしない、勝手に年金等を使うなどの行為も含みます。また、施設などでの安易な身体拘束も虐待になります。その背景には、介護する方、される方と、その家族の人間関係、重い介護負担、認知症介護の困難さ、経済的困窮などの問題が絡み合っている場合が多くあります。高齢者のためになると思ってしていることが、虐待につながることもあります。介護する方が抱える問題を解決できるよう支援することが、虐待防止や解消につながります。虐待かもと思ったらご相談を。もしかしたら虐待かなと気になったり、介護に行き詰まりを感じたときはご相談ください。特に、虐待で高齢者の生命や身体に危険がある場合は、通報しなければなりません。通報は、虐待を受けている高齢者を守るだけでなく、虐待を行っている人を救うことにもなります。通報者の秘密は厳守します。高齢者虐待に関する連絡先、地域ケア推進課、権利擁護係、区役所3階7番、長寿サポートセンター、介護する方を支援して虐待防止へ、介護をしていると地域から孤立する傾向が見られます。地域に介護の大切さがわかる人や、相談できる関係があることで気持ちが楽になります。皆さんの一声が虐待の抑止につながります。誰にでも起こり得る高齢者虐待を防ぎ、誰もが安心して暮らせる街を作りましょう。問い合わせ先、地域ケア推進課、権利擁護係、電話 3647-4324、ファクス 3647-3165。 5. さあ始めよう、人生会議。 6. 困った時には相談しよう。人生会議は、人生の最後の日々を穏やかに納得のいく形で送るために役立つものです。ぜひ、身近な人や医療・介護の関係者と共に話し合っておきましょう。話し合うためには、どんな制度があるのか、どういった医療・介護サービスを使うことができるのか、知ることが大切です。今回は、困った時に相談できるところなどをご紹介します。長寿サポートセンター。すべての高齢者の方々が、住み慣れた地域で安心して生活していただくための総合的な相談機関です。介護や医療の専門的知識を持った職員がご相談に応じます。区内に21箇所のセンターがあり、お住まいの住所ごとに担当するセンターが決まっています。相談は無料です。お気軽にご相談ください。かかりつけ医。身近な地域で日常的な診療や健康管理を行い、気軽に相談できる医師です。元気なうちからかかりつけ医を持つことをお勧めします。そして、困った時にはかかりつけ医に相談しましょう。ケアマネジャー。介護サービスを利用している方は、ぜひ担当のケアマネジャーに相談してみましょう。 どんな療養生活を送りたいかを一緒に考え、実行していくお手伝いをしてくれます。江東区在宅療養ガイドブック配布中。区では在宅療養をご紹介する江東区在宅療養ガイドブックを作成しました。ガイドブックは保健所や長寿サポートセンターなどで配布しています。また、ガイドブックの内容は区ホームページにも掲載しています。ぜひ参考にしてください。人生の終わりは誰にでも必ず訪れます。堅苦しく考えたり敬遠したりせずに、普段の会話の中で周囲の人と話してみてはいかがでしょうか。状況や体調により気持ちや考えは変わります。また、時間が経てばご家族の状況や制度も変わるかもしれません。その都度話し合っておくと良いでしょう。問い合わせ先、保健所、健康推進課、がん対策、地域医療連携係、電話、3647-5889、ファクス、3615-7171。6、新型コロナウイルス感染症、国民健康保険料の減免申請、3月31日水曜まで。新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった方に対して、保険料の減免申請を受け付けています。該当する方は、3月31日水曜までに申請ください。詳しくは、区ホームページをご確認ください。問い合わせ先、医療保険課、資格付加係、電話、3647-8520、ファクス、3647-8443。7、江東区内は歩きタバコ、ポイ捨て禁止。ポスター、シール、ステッカーの掲示で防止に協力を。区では、江東区歩行喫煙等の防止に関する条例により、歩きタバコやタバコのポイ捨て、自転車等による移動中を含む、を区内全域で禁止しています。このことを広くお知らせするために作成した、ポスター、シール、ステッカーを無料で配布しています。ご希望の方はご連絡ください。ご利用は、自宅の外壁などの私有地内に掲示してください。問い合わせ先、環境保全課、環境美化係、電話、3647-9373、ファクス、5617-5737。8、青少年交流プラザ、テレビ局出前講座、2月27日土曜、テレビ番組の舞台裏を覗いてみよう。普段何気なく見ているテレビ番組の舞台裏や、テレビマンのお仕事を覗いてみませんか？テレビ朝日で番組制作に携わる講師を迎え、楽しく学べる講座を開催します。日時、2月27日土曜、午後2時から4時。場所、青少年交流プラザ。多目的ルーム A、亀戸 7-41-16、対象定員、区内在住在勤在学の小学5年生から39歳の方、15人、抽選、費用、無料、締め切り日、2月23日火曜祝日、申し込み、電話窓口またはファクスに、1、講座名、2、氏名、3、住所、4、電話番号、5、年齢を記入し、青少年交流プラザへ、電話、3681-7334、ファクス、3681-8732、ホームページ、https://www.mommy-seishonen-k.com http://www.nofu.com/。 9. 男女共同参画推進センター、パルスティー祭り。3月7日日曜、発表会や手作りグッズの展示販売など。男女共同参画活動団体の活動発表、作品展示を中心にしたお祭りです。成果発表会や手作りグッズの展示販売、子供から大人まで楽しめるクイズラリーもあります。なお、3月5日金曜、6日土曜は会場準備のため施設の利用はできません。展示・販売等。日時、3月7日日曜、午前10時から午後4時半。内容、次の通り。団体名、菜の花。手作り品小物販売100円から。パルシティ陶芸クラブ、陶芸作品展示、陶芸作品販売100円から。パルシティ2、陶芸クラブ、陶芸作品展示、陶芸作品日常食器など販売100円から。パルシティ3、陶芸クラブ、陶芸作品展示、陶芸作品販売100円から1000円。キルトタイム、バッグ、タペストリー、小物、展示。ポーチ、バッグ、巾着、小物入れ、販売。300円から1000円。虹の会。七宝楽へ、七宝小物、アクセサリー、展示。七宝アクセサリー、販売。600円から1200円。蝶遊会。仏像彫刻ほか展示。木彫り作品、販売。100円から1000円。木彫同好会、木彫作品展示、木彫木工作品販売、200円から。刺し物の会、小箱、茶箱、手掛け盆展示。楽しい陶芸教室、陶器展示、陶器販売、100円から500円。申し込み、当日直接会場へ。成果発表会、ダンスや朗読、楽器演奏、芝居などの成果を披露します。日時、3月7日日曜、午前10時から午後4時半。上演途中の入退場はご遠慮ください。対象定員、どなたでも60人、先着順。申し込み、当日直接会場へ。いずれも、場所問い合わせ先、男女共同参画推進センター、扇橋 3-22-2、パルシティ高等内。電話、5683-0341。ファクス、5683-0340。10、男女共同参画学習講座、3月20日土曜祝日。私らしくポジティブに。自分の強みを生かして働き続けるヒント。仕事の仕方に自信が持てない。新しいことにチャレンジしたくても勇気が出ない。そんな方を応援する講座です。講座では客観的に自分を見つめ直し、自分の新たな強みを発見します。誰にでも今までの人生で身につけてきたスキルがあるはずです。5年後、10年後のキャリアを見据え、ポジティブに働き続ける私を実現しましょう。日時、3月20日土曜祝日、午後2時から4時。場所、男女共同参画推進センター3階第1第2研修室、扇橋 3-22-2、パルシティ高等内。対象定員、働いている女性16人、申し込み順。費用、無料。一時保育。幼児、1歳6ヶ月から就学前。10人程度。無料、申し込み時、要予約。申し込み、2月15日月曜午前9時から、男女共同参画推進センターに、電話または窓口で。9 区ホームページからも申し込みできます。電話 5683-0341、 ファクス 5683-0340。 11、男女共同参画推進センターさくらんぼ保育室利用説明会、3月13日土曜。男女共同参画推進センターでは、幼児を保育する保護者の社会参加の拡大と学習機会の確保を支援するため一時保育を行っています。当センター施設での活動中や区が主催する講座等への参加の際に利用することができます。さくらんぼ保育室の利用方法について説明会を開催しますので、ぜひご参加ください。日時、3月13日土曜午前10時から11時半。場所、男女共同参画推進センター3階和室、扇橋 3-22-2、パルシティ高等内。定員15人、申し込み順。費用、無料。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度。無料、申し込み時要予約。1歳6ヶ月未満のお子さんは同伴か。申し込み、2月16日火曜午前9時から、男女共同参画推進センターに電話または窓口で、区ホームページからも申し込みできます。電話 5683-0341、 ファクス 5683-0340。 12、家庭用消火器の斡旋、初期消火で火災の被害を最小限に。区では火災の初期消火に効果的な家庭用消火器の購入及び薬剤詰め替えの斡旋を行っています。区の指定業者が購入時に消火器をご自宅まで配達するため、運搬に負担がかかりません。ただし、薬剤詰め替えは粉末消火器のみが対象、強化液消火器は不可で、製造年から5年以上経過した粉末消火器は、薬剤詰め替えができない場合があります。区指定の消火器業者を装った悪質な訪問販売業者には十分ご注意ください。消火器斡旋価格、協定価格、区助成額、斡旋価格の順に読みます。消火器購入、強化液1リットル、6930円、1400円、斡旋5530円、粉末 2.0kg、6215円、1300円、斡旋4915円、粉末 3.0kg、8580円、1500円、斡旋7080円。薬剤詰め替え、粉末 2.0kg、4070円、890円、斡旋3180円。粉末 3.0kg、5500円、1030円、斡旋4470円。品物と引き換えに斡旋価格をお支払いください。消費税含む。古い消火器については次の価格で引き取りを行います。消火器購入者のみ。引き取り価格、リサイクルシールあり、協定価格1100円。リサイクルシールなし、協定価格1600円。対象、区内在住の世帯主、事業所等の申し込みは不可。数量、斡旋品目を問わず、1世帯に1本まで。納品、申し込み受付後、納品業者、納品期日等を郵送でお知らせします。納品時に指定業者が持参する委任状に捺印し、代金をお支払いください。申し込み後、納品までに1ヶ月程度かかります。 申し込み、防災課災害対策係、区役所隣防災センター4階1番に電話または窓口で、電話3647-9587、ファックス3647-8440。なお、古い消火器の引き取りのみをご希望の場合は、東京都消防設備協同組合第15支部までご相談ください。有料。電話3631-1746。13、区内中小企業向け、多様な人材活用セミナー。人材が定着し活躍するためのポイント。中途採用者や外国人材の採用、定着、育成等で起きる人事の課題解決と早期戦力化を目的にしたセミナーを開催します。人材が定着し活躍するために必要な配慮や支援のあり方、育成のポイントなどをお伝えします。詳細は高等若者女性仕事センターホームページ https://koto-shigoto.jp/ をご確認ください。日時、内容、次の通り。1、3月2日火曜14時から16時。中途採用術、求人採用育成支援のポイント。2、3月5日金曜14時から16時、外国人材の育成・指導と戦力化への要点。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。対象定員、区内中小企業の経営者・総務・人事担当者、各階15人。申し込み順、1社2人まで。費用無料。申し込み、2月15日月曜午前9時半から、高等若者女性仕事センターホームページで。電話、5836-5161。ファックス、3637-2351。問い合わせ先、経済課雇用支援担当。電話、3647-8581。ファックス、3647-8442。
14、高等若者女性仕事センター、3月度セミナー、参加者募集。ウィズコロナの時代、私たちは仕事への向き合い方など、発想の転換が必要かもしれません。発想の転換方法を学び、現在の労働市場を知ることで、今後の働き方や家計について考えるきっかけにしませんか？ぜひご参加ください。日時、内容、次の通り。日程、対象、定員、テーマの順に読みます。3月2日火曜、10時30分から12時30分、どなたでも16人、ウィズコロナ時代の働き方とお金講座。3月3日水曜、10時30分から12時30分、女性16人、就活に役立てよう、自分の魅力が引き立つ色とは、パーソナルカラー講座。3月4日木曜、10時30分から12時30分、どなたでも、10人。職場で求められるパソコンスキル講座。実務、ワード編。簡単な表作成や図の挿入などができる方が対象。3月4日木曜、14時30分から16時30分、どなたでも、10人。職場で求められるパソコンスキル講座。実務ワード編。簡単な表作成や図の挿入などができる方が対象。3月5日金曜、10時30分から12時30分、どなたでも16人。 魅力が伝わる受かる応募書類のためのワンポイント講座。3月8日月曜10時30分から12時30分。どなたでも10人。職場で求められるパソコンスキル講座。実務、エクセル編。簡単な表作成や四則演算ができる方が対象。3月8日月曜14時30分から16時30分。どなたでも10人。職場で求められるパソコンスキル講座。実務、エクセル編。簡単な表作成や四則演算ができる方が対象。3月12日金曜10時30分から12時30分。女性16人。書き出して見えてくる私らしさ。自己分析講座。3月15日月曜10時30分から12時30分。どなたでも16人。怒りの感情コントロール術。アンガーマネジメント講座。オンライン受講あり。3月17日水曜10時30分から12時30分。どなたでも16人。魅力が伝わる受かる応募書類のためのワンポイント講座。3月17日水曜14時30分から16時30分。どなたでも16人。働く上で知っておきたい労働法の基本知識。3月18日木曜10時30分から15時30分。昼休憩1時間。どなたでも10人。実務エクセル講座応用編。3月22日月曜10時30分から12時30分。若者15人。ビジネスマナー基礎講座。3月23日火曜10時30分から12時30分。どなたでも16人。準備しておけば大丈夫。面接対策講座。なお、セミナーのお申し込みには、センターの利用登録が必要になります。すべての講座で、受講が初めての方を優先し、申し込み順。一度に3講座まで予約化。すべてのパソコン講座は、受付期間は2月19日金曜までで、区民の優先枠5割を設け、抽選。2月24日水曜、当センターホームページで当選者 ID を発表。実務エクセル講座応用編は、基本的なグラフ作成や関数、サム関数やアベレージ関数等ができる人を対象とした講座です。関数の応用、ピボットテーブル、データベースの活用などを学びます。場所。高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。費用無料。申し込み、2月15日月曜9時30分から、電話またはホームページで、電話 5836-5160、ファクス 3637-2351、ホームページ、https://koto-shigoto.jp/。 15。江東区権利擁護センター、安心高等、高齢者障害者の支援や青年貢献制度を推進。江東区権利擁護センター、安心高等では、日常生活に不安のある高齢の方や障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らせるように次のような事業を実施しています。各種相談は無料でご利用できます。福祉サービス総合相談。福祉に関する情報提供、利用援助等総合的な相談に応じます。弁護士司法書士による専門相談。権利侵害や財産管理など法的な相談に応じます。また、福祉サービス利用上の苦情解決に向けて助言・調整を行います。日時、毎週火曜午後2時から午後4時、 予約制。ただし、祝日、年末年始を除く。日常生活自立支援事業。福祉サービスの利用が一人では困難な方の支援をします。利用の際、サービス内容、利用時間により、利用料が必要です。成年貢献制度の利用推進。判断能力が不十分な方の権利や財産を適正に守る成年貢献制度の利用相談、講習会の開催を行っています。また、市民貢献人養成、法人貢献、貢献監督の受任を行います。場所、問い合わせ先。権利擁護センター、安心高等、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター2階、電話 3647-1710、ファクス 5683-1570。16、芭蕉庵国際英語俳句大会。1573句の投句の中から受賞作品が決定。第3回となる今回、世界44の国と地域から投句がありました。たくさんのご参加ありがとうございました。芭蕉庵賞のほか、各選者の入選10句、選評等は、芭蕉記念館ホームページで公開しています。芭蕉庵賞
Quiet breeze, hazelnut blossom sways, our world is still here.
静かなそよ風がヘーゼルナッツの花を揺らす。私たちの世界がまだここにある。ブラディスラフ・フリストフ、ブルガリア。芭蕉庵賞
Social distancing circles, the overlapping shadows, connect everyone.
ソーシャルディスタンスの輪、影が重なり合って皆をつなげている。ヒフサ・アシュラフ、パキスタン。問い合わせ先、芭蕉記念館、電話3631-1448、ファクス3634-0986、ホームページ https://www.kcf.or.jp/basho/touku/。17、シティ・イン・ザ・グリーン、緑の中の都市の実現に向けて、6、区民事業者との連携で進める CIG、企業が作るビオトープ、清水建設株式会社技術研究所、越中島 3-4-17 には、都市型ビオトープ、再生の森があり、設置後、10年以上にわたり、動植物のモニタリングを行うなど、大変貴重な取り組みを続けています。水辺域、湿地域、落葉林、常緑林など、植生の異なるゾーンによる多様な環境を実現しています。植栽した在来の樹木が順調に成長するとともに、絶滅危惧種を含め、多様な植物が生育しています。また、樹林や水辺を好む野鳥や昆虫等が飛来し、周辺地域との生態系ネットワークも形成しています。一方、青少年向けの公開講座、清水オープンアカデミーなどを通じて、年間3000人以上の人が訪れ、環境教育の場としても活用されています。今後も、再生の森が果たす役割は大きくなっていくと考えられます。緑の街を楽しもう。6回にわたり、区内の緑の取り組みについて紹介してきました。緑の街づくりを目指した区のキャッチフレーズ、CIG はもう覚えていただきましたか？区では紹介したガーデニング講座やイベントのほか、 公共施設への緑化推進、建築行為等に伴う緑化指導、屋上や花壇等緑化の助成などを行っています。また、区公式 Facebook、Twitter では、緑の情報発信も随時行っています。ぜひご覧ください。シティ・イン・ザ・グリーン、緑の中の都市をみんなで思い切り楽しみませんか？問い合わせ先、管理課 CIG 推進係、電話3647-2079、ファクス3647-8454。18、江東区公式 SNS で区の魅力や行政情報を発信中。Facebook、Twitter。区では Facebook、Twitter の各公式 SNS を開設しています。区政情報や区内で行われた事業・イベントの様子などを紹介するほか、緊急情報の取得手段としても役立ちます。ぜひご活用ください。Facebook 公式アカウント、江東区、@city.koto。Twitter 公式アカウント、江東区、@city_koto。問い合わせ先、広報広聴課、広報係、電話3647-2299、ファクス5634-7538。19、お知らせ。エンジョイクラブ、余暇活動支援員募集。軽度知的障害者の余暇活動を支援するサークル活動の場、エンジョイクラブの余暇活動支援員を募集します。日時、第1、第3日曜、第2、第4日曜、第1、第3土曜のいずれか年20回。場所、教育センター、東洋 2-3-6、青少年交流プラザ、亀戸 7-41-16、ほか。対象、知的障害者支援に理解と熱意のある方、スポーツや工芸の支援ができる方、大歓迎、謝礼あり。内容、軽度知的障害者の余暇活動支援、遠足レクリエーション大会等の引率など、締め切り日、随時受付、定員になり次第終了。申し込み、事前に電話の上、履歴書を、郵便番号 135-8383、区役所、障害者施策課、施策推進係、区役所隣防災センター2階17番に、持参、または郵送。電話、3647-4749、ファクス、3699-0329。司法書士による法律、登記等、相談、3月。日時、1、3月3日、水曜、2、3月17日、水曜、いずれも14時から16時。場所、江東区文化センター、東洋 4-11-3、1、6階第2会議室、2、6階第5会議室。定員20人、申し込み順。予約状況により、当日受付か。費用、無料。内容、相続、遺言、登記等。贈与、成年後見、不動産登記、株式会社等の設立、役員変更、金銭問題等。申し込み、2月15日、月曜、8時30分から、区役所、広報校長課、校長相談係、2階22番に、電話または窓口で、電話3647-4700、ファクス3647-9635。20、講座、催し物。江東区2020年パブリックアート82パネル展。 江東区のパブリックアートを活用した観光振興事業のパネル展を開催します。1982年から制作された江東区のパブリックアートに改めて光を当てます。パブリックアートとは、市民が自由に出入りできる公共空間に設置される芸術作品です。日時、3月2日火曜から5日金曜、10時から16時。場所、豊洲シビックセンター1階ギャラリー、豊洲 2-2-18。対象、どなたでも。費用、無料。主催、江東区文化観光ガイドの会、江東区。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、文化観光課観光推進係、電話 3647-3312、ファックス 3647-8470。 旧大石家住宅のひな飾り、桃の節句にちなみひな人形を飾ります。今年も賑やかにおひな様が登場します。2月25日木曜からの1週間は平日も一般公開します。休日と平日で開館時間が異なるためご注意ください。なお、新型コロナウイルス感染症対策として座敷に上がっての見学は中止しています。縁側からご覧ください。日時、2月25日木曜から3月3日水曜、土曜日曜、10時から16時、月曜から金曜、11時から14時、場所、旧大石家住宅、南砂 5-24 地先、費用、無料、申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、文化観光課文化財係、電話 3647-9819、ファックス 3647-8470。深川東京モダン館お気軽講座。コーヒーやお茶を飲みながら区の歴史を学ぶ講座です。日時、2月26日金曜、14時から15時30分。場所、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15。 定員20人、申し込み順。費用500円、ドリンク代込み。内容、渋沢栄一ゆかりの人々5、一橋義信。申し込み、2月16日火曜から電話で深川東京モダン館。電話 5639-1776、 ファックス 5620-1632。 ホームページ https://fukagawatokyo.com。 東大島おひなさま展、春をことほぐちりめん細工。かわいらしい作品の数々を紹介します。日時、2月14日日曜から3月3日水曜、10時から18時。第1、第3月曜休館。対象、どなたでも。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、東大島文化センター、大島 8-33-9、 電話 3681-6331、 ファックス 3636-5825。 ティアラ高等ジュニアオーケストラコンサート LINE 募集等。1、スプリングコンサート、日時3月20日土曜祝日、16時開演。定員400人。費用無料。全席自由。式、高関健。曲目、ベートーベン交響曲第5番運命ほか。申し込み、電話でティアラ高等チケットサービス、電話 5624-3333。 2、 LINE 募集。 土曜または日曜の18時から20時30分にティアラ高等で練習しています。対象、小学4年生から大学2年生、弦楽器、フルート、クラリネット、ホルン、キューボ。オーディションあり、費用31,600円、4月から8月全17回、教材費込み、定員80人、申し込み、電話でティアラ高等。3、練習見学会、日時、3月13日土曜18時、対象、入団希望者、申し込み、当日直接会場へ。いずれも、場所、問い合わせ先、ティアラ高等、住吉 2-28-36、電話 3635-5500、ファックス 3635-5547。コロナ不調を吹き飛ばそう。栄養・運動相談、3月。1、栄養相談、日時、3月21日、日曜、10時から15時50分。定員、8人、申し込み順。費用、無料。内容、食に関する悩みや、食事記録から見る食事バランス、ロコモドチェック、血管年齢測定など。2、運動相談。日時、3月11日、木曜、28日、日曜、13時30分から16時30分。定員、確実6人、申し込み順。費用、無料。内容、運動に関する悩みや、体組成測定から見る効果的な運動方法など、いずれも場所、健康センター、東洋 2-1-1、申し込み、2月15日月曜9時から健康センターに電話または窓口で、電話 3647-5402、ファックス 3647-5048、
ニコニコノルディックウォーキング教室、障害のある方対象。日時、3月2日火曜10時から12時、雨天中止。場所、夢の島競技場周辺。対象定員、高校生以上の自力歩行が可能な障害のある方10人、抽選。ただし、付き添いの方は募集人数対象外。費用、無料。内容、リュックサックなど、両手が空くカバンで参加。なお、ボランティアの方も同時募集。障害者スポーツ指導員の活動実績となります。締め切り日、2月19日金曜必着。申し込み、往復はがき1人1枚に、1、教室名、2、住所、3、氏名振り仮名。4、性別。5、年齢。6、電話番号。7、どのような障害。8、付き添い有無。9、無料レンタルストックの要不要。ボランティア希望の方は、ボランティアと明記の上、1から6、9と、障害者スポーツ指導員資格の有無を記入し、郵便番号 136-0081、夢の島 1-1-2 夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3522-0846、 ファックス 3522-0855。 手話講習会上級者向け養成コース受講生募集。日時、4月20日から令和4年3月8日、火曜全33回、10時から12時、詳細はお問い合わせください。場所、高齢者総合福祉センター、東洋 6-2-17。ただし、4月20日開校式は総合区民センター、大島 4-5-1。18時30分開始。対象定員、 次のすべてに該当する方、若干名、選考。1、区内在住、在勤、在学の19歳以上、令和3年4月1日現在の県庁舎。2、江東区手話講習会手話通訳2コース修了者、または同等の手話技術を有する、手話学習3年以上。3、江東区手話通訳者登録試験、全国手話通訳者統一試験を受験する。4、月曜から金曜、土曜日曜の区内行事における手話を使ったボランティア活動に2回以上参加できる。費用無料、テキスト代自己負担。選考試験、日時、3月16日火曜10時から受付9時30分。場所、高齢者総合福祉センター。費用無料。内容、面接、筆記、読み取り、手話通訳2コース終了レベル。持ち物、選考結果通知用の返信封筒、長さん、84円切手。締め切り日、3月8日月曜17時。申し込み、電話で高等ボランティアセンター、9時から17時。なお、社会福祉協議会ホームページからも申し込みか。電話3645-4087、ファクス3699-6266、ホームページ http://kotohyfun-shakyo.or.jp/volunteerc/koza-sya-wa.html 21、保険。30代のための検診、生活習慣病予防検診3月分。日時、場所、次の通り。検診会場、検査日時、結果日時の順に読みます。上等保健相談所、郵便番号 136-0072、大島 3-1-3、電話 3637-6521、ファクス3637-6651。3月9日火曜9時から、3月26日金曜13時30分から。深川保健相談所、郵便番号 135-0021、白川 3-4-3-301、電話 3641-1181、ファクス 3641-5557、3月3日水曜13時10分から、3月16日火曜13時20分から。深川南部保健相談所、郵便番号 135-0051、枝川 1-8-15-102、電話 5632-2291、ファクス 5632-2295、3月5日金曜13時15分から、3月19日金曜13時30分から。上東南部保健相談所、郵便番号 136-0076、南砂 4-3-10、電話 5606-5001、ファクス 5606-5006。3月5日金曜9時から、3月19日金曜13時から。対象定員、検診日現在30歳から39歳の区民の方、各会場25人、抽選。最近1年以内に受診された方はご遠慮ください。費用、無料。内容、血液、尿検査、腹囲測定等。締め切り日、2月22日月曜必着。申し込み、はがきに、1、検診名、2、住所、郵便番号、3、氏名、振り仮名、4、年齢、5、生年月日、6、性別、7、電話番号を記入し、 希望する保険相談所へ郵送または窓口で、重複申し込み不可。電子申請も可、パソコンのみ。ホームページ、https://shinsei.eng-front.jp/tokyo2/。問い合わせ先、各保健相談所管理係。22、休館休止。ご不便をおかけします。深川江戸資料館、2月24日水曜、25日木曜を臨時休館、保守点検のため。問い合わせ先、深川江戸資料館、電話3630-8625、ファクス3820-4379。23、観光所。墨田区立文化中学校、夜間学級生徒募集。小中学校を卒業していない方や、諸事情により中学校で十分に学べなかった方の入級の相談に応じます。15歳を超えた方であれば、年齢、国籍に関係なくお問い合わせください。また、日本語の勉強から始めるクラスもあります。いずれも授業料は無料。問い合わせ先、文化中学校夜間学級、墨田区文化 1-22-7、電話3617-1562、14時から21時。24、その他、子育て応援電話、一人で悩まないで、ママパパライン、子供の発達が心配、子育てがつらい、夫婦で協力できない、など、子育ての悩みや不安、自分や家庭のことなど、匿名で何でも話せる電話です。子育て中の方のお話を、研修を受けた市民ボランティアが、電話で温かく受け止めてお聞きします。日時、2月15日月曜から20日土曜、13時から16時。対象、子育て中の方。費用、相談無料、電話代は自己負担。講演、江東区、江東区教育委員会、東京都。申し込み、電話でママパパライン。電話3633-0415。問い合わせ先、高等親子センター事務局。電話ファクス3632-1717。25、ご存知ですか？高等区内の子ども食堂。子どもたちの笑顔のために活動中。子ども食堂とは、子どもが一人でも安心していける無料または定額の食堂です。一人でご飯を食べるときや、家の人の帰りが遅いとき、子供の居場所として、温かいご飯をお腹いっぱい、みんなと楽しく食べられるよう活動しています。今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、活動を休止または活動形態を変更している食堂もあります。開催・参加方法等、詳細は事前に各食堂にお問い合わせください。名称、住所、連絡先の順に読みます。高等中学生勉強会、亀戸 7-41-16、青少年交流プラザ、電話 090-2161-1963、e メール usa@js5.so-net.ne.jp 南砂子ども食堂、南砂 4-3-12、 電話 5633-7173、 e メール espoira-wadwara@wg7.so-ne.jp 亀戸ふれあい食堂、亀戸 9-33-2-101、 亀戸ふれあいセンター、電話 5609-8822、 E メール kamedio-furei@foryou.or.jp 豊洲子ども食堂、豊洲 4-5 大百集会所、 E メール toyosu.kodomoshokudou@gmail.com 中高生のしゃべり場、東砂 7-9-13 電話 090-2755-0009 辰巳子ども食堂、辰巳一丁目辰巳団地、電話 080-7898-0217 E メール espoira-wawara@wg7.so-net.ne.jp 門中子ども食堂、深川 1-11-4 1階、電話6458-5420、 E メール monnakakodomo@gmail.com 下町子供ダイニング、東洋 2-2-20 東京 YMCA 東洋町コミュニティセンター、電話 3615-5565、 E メールtoyocomu@tokyoymca.org 砂町よっちゃんち子ども食堂、東砂 7-9-13 電話 090-7831-5609 積み木子ども食堂、大島 7-41-4 来州県、電話3638-2734 E メール ume.0128@iclood.com 子ども食堂ヤミー、枝川 1-6-18 枝川西地区集会所、 E メール kodomoyummy@yahoo.co.jp 有明光食堂、有明 3-7-18 2階キッズルーム、光有明園内、電話 080-1194-6906 E メール info@hikari-288.com おやつの家、東洋 1-12-1 電話 3615-1327 なお、寄付やボランティア、その他運営にご支援いただける方は各食堂へお問い合わせください。以上です。問い合わせ先、子ども家庭支援課子ども家庭係、電話 3647-9230、 ファックス3647-9196。26、魅力百葉江東区オンライン観光写真コンテスト2020入賞作品決定。今回のテーマは、あなたが見つけた街の魅力です。風景、街並み、街の歴史や風情が感じられる写真など自由な作品を募集したところ、有効応募総数288点の応募がありました。入賞作品は江東区観光協会ホームページでご覧になれます。江東区長賞、東京ゲートブリッジと富士山、伴博之さん。江東区議会議長賞、桜散りすぎ？え、雪だよ、石垣隆さん。江東区観光協会理事長賞、日の出の特等席、下鳥徹さん。 東京商工会議所高等支部長。新たに海の玄関口オープン。田和裕二さん。東京都高等産業連盟賞。聖地の夜。北沢美月さん。江東区商店街連合会賞。夢中。今西めぐみさん。問い合わせ先、江東区観光協会。電話 6458-7400。ファックス 6458-7420。ホームページ https://koto-kanko.jp27 春休み環境学習会3月26日金曜バスによる施設見学とエコ体験。バスによる施設見学会を春休みに実施します。施設の見学とエコ体験を通して環境について学習します。日時3月26日金曜9時区役所集合、12時ごろ解散。場所1東京水素ミル、2東京都水の科学館。対象定員区内在住の小学生と保護者5組10人。抽選当選者のみ3月10日水曜までに通知。ただし小学生1人につき保護者1人。費用無料。締め切り日2月24日水曜必着。申し込みメールまたはハガキに環境学習会参加と記載し、参加者名振り仮名学年郵便番号住所電話番号を記入し、郵便番号135-8383区役所温暖化対策課へ。区ホームページからも申し込みできます。電話3647-6124、ファックス5617-5737、 E メール38020@city.koto.lg.jp28 相互連携支援協力に関する協定を締結。清水建設ブルーシャークスラグビー、高等フェニックスバスケ 3x3。 スポーツ活動を通じた地域社会のさらなる発展を目指して相互連携支援協力に関する協定を2チームと締結しました。協定では各チームへスポーツ施設の優先使用への協力など行う一方、各チームは区が実施する各種イベントや事業に選手を派遣するなどの支援協力を行います。トップスポーツチームによる地域との触れ合いや観戦機会の提供を通して、スポーツによる地域の活性化を進めていきます。以上で、江東区声の広報、令和3年2月11日号を終わります。